夫婦ボードゲームラジオ、ミヤミヤは夜な夜な。こんばんは、ミヤミヤです。今日はですね、定例の北陸コラボラジオということでですね、またいつものゲストを呼んで話していきたいなというふうに思っております。では、羊が丘の塩さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
そうですね。最近、新作を遊んでない塩でございます。
よろしくお願いします。新作ね。なるほど。逆になんかどんな作品を遊んでるんですか、最近は。
今本当にもう、
うん、
まあ、割と本当に昔からあるゲームになりますよね。ビアネビラとか。
ビアネビラか、はいはいはい。
そういうのになりますね。
は
い、
オ
レゴンとかですか。
あ、オレゴンはでもなんか今、再注目されてますよね。再販というか、日本語版の発売で。
僕持ってるのは実は旧版で、再販前から持ってるやつなんですけど、そうですね、あれ、そのクローズ会で遊んだら、
うん、
結局あれ古いゲームだから、ガードレールとかなくて、割と一人天井のシミを数えてた。
ああ、そっか。
これ45分のファミリーゲーでそんなことあるって思いながら。
はいはい。なるほどね。ってことあれか、今日本語版も出たけど、ね、
はい、
根本的なルールそんな変わってるわけでは、
変わってない。
ないから、ね、そういうプレイ感は変わらずなのかもしれないですよね。
そうですね。
な
んか、うん、手札で失敗したときにリカバリーないの、うん、みたいなことは多分そのなんかその人も含め全員が10回ぐらい言ってた。
へえ、そうか。
これはちょっとやばいぞと思いながら、うん、
なるほどね。
ま
あまあ逆にちょっと繰り返し遊んでいくとね、なんかちょっとそういう勘どころも掴んできてまた面白くなるのかもしれんですけどね。
ですかね。もう多分2回目ないなって
。ねえ、この感じ、鷲尾さんの周りではそんな感じですね。
割と、
うん。
ああ、もうこれ2回目ないんだろうなと思いながら、
やってました。なるほどね。
もう、うん。
そっかそっか。
これが、リメイクされて出るってことかいって言いながら、こう。
おでもなんかすごい、なんか根強いファンも いらっしゃる感じですよね。
前、自分が一回その前に遊んだときは、まあまあ、ファミリーゲームとしてはいいですよね、みたいな感じの感想だったんですけど、はい、ここまで徹底的に事故った現場を見てしまうと、おーっていう感じです
ね。なるほどね。
なんですかね。
そっか。
これが世に解き放たれるって大丈夫かいっていうな、ありましたね、やっぱり。
まあでも逆に新鮮みたいなところもあるんじゃないですか。ガードレールが今あるゲームが多いから、時々なんかそれ外れてるの出たらちょっと面白いみたいな。
そうね、外れてないですよっていう売りじゃなくて、そのなんかスリルを味わう感じじゃなくて、なんか安全に見えて外れてるから、これ、やばいぞって思いながら、その、なんていうんですかね、その、フードチェーンとかは外れてるってみんな分かってるから、
はいはい。
みんなもう腹くくって遊ぶんだけど、
うん、
そうだと思ってないから。
なるほど。
で、ああ、いや、こんなことなんだっていうぐらい、
うん、
天井を仰いでて。
なるほど、なるほど。
あり
ました、ありました。まあまあ、またなんか機会あればね、なんか2人用のルールがね、なんか加わったみたいなのも聞いとるんでね、なんか1回ちょっと遊んでみたいなと思ってますけどね。
あ、そうなんですね。BGG ではね、2人用だとこう、カードを1種類抜くみたいな感じで、
はいはいはい。
議論されてましたね。
それなのかな。ねえ、そうか。
はい。と思うんですけどね。
わかりました、わかりました、
はい。
まあでもね、過去のね、名作がまた復刻すること自体はいいことだなと思うので、またね、面白いものがどんどん出ればなと思ってますよ。
はい。
はい、そしたらまあ、そんなこんなで、じゃあちょっと本題にも入っていこうと思うんですが、
はい、
うん、今回はですね、2025年にですね、 遊んで印象に残ったボードゲームをまた振り返ろうかなと思ってますわ。
はい。
はい。もうだいぶね、年明けてから日は経ちましたが、ちょっとまあ、去年を思い返して、ちょっとこのゲーム、まあ、印象に残っているなので、まあ、面白かったもあるし、まあ、今のオレゴンじゃないけども、うん、なんか、ある意味すごい印象に残ってるみたいなこともね、含めて、こう、いろんなものがあるかなと、そうそう、あるかなと思うんですけど、まあ、そんな作品をちょっと言っていけたらなと思うんですが、
はい。
じゃあ、まずじゃあ、ちょっと私から、じゃあ、イタジップなんで一つ言っていきますかね。そら、去年ですね、まあ、最初、年の初めにですね、あの福袋を買ったんですよ、ボードゲームの。
はいはいはい、
うん、で、ドン・キホーテの福袋。
おお、ドン・キホーテ。
そう、あんま買ったことないんですけど、はい、なんか去年は、なんか割とスゴロクやあるじゃないですか、あの、ボードゲームショップの、あの東京ですごく人気のみたいな。
はい、ありますね、
うん。なんかあそこの作品を詰め合わせた福袋が、なんか去年は出て、うん、でしかも3000円でボドゲが3個入ってますみたいな。
うん、
うん、であんまスゴロク屋さんってほら、なんかそんなでっかいセールみたいなのも、なんかガレージセールとかするけどあんまりなくて、
はいはい、
ちょっとレアだなみたいなところで、ちょっと僕も買ったんですよ。
うん、
でその中に、まあ結構なんか音速反転がとか、
あ
なんか、そうそう、スピニングアドベンチャーがとか、なんか結構、有名な作品も入っててすごいお得感はあったんですが、
なるほど。
そう、その中でもう一個アメリアの秘密っていうゲームが入ってたんですよ。
あ、それは知らないです、
ね。あ、僕も福袋で知ったゲームなんですが、
はい。
うん。要するになんかね、ボードゲーム、
なんか謎解き、
そう、謎解きっぽい感じのゲームですよ。あんま僕やらないタイプのゲームではあったんですけど、まあちょっとやってみるかっていうところで、でなんかそれなんかスマホとかタブレット使いながら。なんていうのかな、その空間全部がなんか脱出ゲームになるみたいなタイプのゲームやったんですよ、
はいはい、
でまあその館がアメリアの館みたいになって、すごくもう誰も住んでないなんか幽霊屋敷みたいなところが脱出するみたいな、
うん、
うん、で VR っていうんですか、 AR っていうのかな、なんかこうスマホかざしたらそこがその空間に見えるみたいな、
はい、ポケモン GO みたいな、
あ、そうそう、ポケモン GO みたいな感じです。それがもうその家全体がというかね、その空間がそれになるみたいな、でそれをなんか年明けになんか自分の学生時代からのずっとのこう友達がいて、その人がこう新居を建てたって言って、
はい、
初めて遊びに行ったんですよ、学生の友達だと。でその新居呪いの館にして、あのみんなでこう脱出をするみたいなことをして、うん、そしたらもうね、なんか本当に綺麗なお祓いしたての新居がすごく呪われて、そっからこう出るぞみたいなのが、なんかすごくあれですね、背徳感がすごかったですね。
あ、新居よりによって新居だからね。
そうそうそうそう、綺麗なお家をねそれするっていうのがなかなか、でもまあまあなかなか新鮮でした。あんまりやらないタイプのゲームではあったので、
2時間ぐらいですか大体。
そうですね、2時間もかかんないぐらいかな。
あ、
うんうん、でやって、でももう普段謎解きとか全くやらないから、もう全然謎わかんなくて、
うん、
なんかルー文字を使ってなんたらかんたらとかね、あんま英語の単語とかもよく分かんなくて、
あ、
はい、だいぶ
この時はなかなかね、そのそういう、うん、それのスキルがいります
よね。いりますよね、そうそうそうそう、
うん、
そう、それでなんかタイムリミットみたいなのもあるし、どうしようみたいなね、
うん、
はい、あって、まあまあちょっとね、すごくこう新鮮な年明けだったなっていうのはちょっと一つ印象に残ってますね。
はい、
うん、ちなみに今年もドン・キホーテのあの福袋またスゴロク屋さんの出ていて、
あ、そうなん
です。そう、ちょっとラインナップが少し変わっていて、
はい、
うん、でも今年のもちゃんと覗いてたら、ほらザ・キーとかってわかります？
あ、持ってますね。
持ってます。 あれが3個のうちの1個がザ・キーで、
あ、そうなん
だ。もう他2つ入って3000円とか。
あ、はいはい、
だから結構得、
安くはある、
そうそう、まあ欲しいものが来る来ないはいろいろありますけど、
うん、
うん、まあお値打ちだなと思っては見てましたね。はい、まあ来年もちょっと 応気にしてるんだろうなと思ってますが、福袋。はい。
はい、
は
い、
うん、ということで、はい、とりあえずアメリアの秘密ですね。はい。
はい。
はい。シュさんどうですか。
そうですね、私、そうですね、やっぱ一番、インパクト、なんていうか、印象に残ったっていう意味では、うん、ネーションズですかね。
ああ、やってましたね。はいはい。
そうですね、ネーションズ、うんうん、気にはしてて、
うんうん、
で、欲しいなと思ってて、まあ、もうヤフオクとかずっと見てて、
うんうん
うん、で、うまい、で、ありがたいことに、その、本体と、拡張が手に入ったもんで、
うん、
でまあもう子供に授乳しながら
そうね、その頃でしたよね。はいはいはい。
でまあやっぱ面白い、なんていうかそんな、なんか真新しいシステムは長いっちゃないんですけど、
うんうんうん、
面白いなと思って、まず選択肢は本当にカードを買うか、うん、ワーカーを動かすぐらいしかないんですね。
はいはい。
で、拡張が入るともう一個選択肢が入るんですけど、うん、それが入るだけ、まあ普通でも面白いんですけど、
うん、
まずそのみんな同じ能力でやって、うん、でそれでこう国によって能力が変わりますよみたいなね、
うん、
シビライゼーション系のゲームによくあるこうその国の特殊能力、
うん、
っていうのが入りますよっていうのでやってまた変わって、で拡張でやるとそのもう一個だけ選択肢が加わるんですけど、
うん、
それによってだいぶなんていうんですかね、悩ましさがぐぐぐぐっと増える。その考える量というか、
うんうんうん、
今かっていうのも考えなきゃいけないんで、すごく難しいですね。
結構2人でも面白いんですか。
そうです、基本的には2人でやっても4人でやってもやることは変わらなくて、出てくるカードの量が少なくなるだけ、
ね。ああ、そっかそっか。
ですね。
どうだ、拡張はマストですか。
拡張はやった後だとマスト
で
欲しくなる。
繰り返しやるならやっぱあった方がいいって感じですね。
なんでしょうね、その普通、素で遊んだときに、うん、あこんな感じになるでも面白いなと思ってたんですけど、拡張入れた瞬間に、まあ、複雑にはなるんだけど、やっぱ一回踏み込んだ感じがして、
なるほど、
この一回踏み込んだ感じを味わったら、やっぱ拡張入れてやりたくなるなっていう気がします
ね。
ただまあ、何人がその拡張入りのなんていうか言語で、
うんうん、
そのなんていうんですかね。1回目をまだ世の中、今の世の中遊ばれてないので、
そうね、
1回目はね、それでいきなり拡張入れるっていうのもね、どうなんだっていうのもあるし、う
んうん、いやでもしかもな、今なんかめちゃめちゃプレネですね、なんか2万とか4万ザラですよ。
あ、それはもうだいぶプレネですね。
あ、
うん、
そっかそっか。
まあでもこれは本当に面白いですね。うん、なんていうか、好きあらばやっていきたいなと思うゲームですね。
なるほどなるほど。したらちょっと
だいぶ古いゲームではありますけど。はい。
じゃあまあネーションズがちょっと印象に残ってるということですね。
そうですね。うん、残りましたね。
ありました、わかりました。
はい。
うん。したらまあその作品をまたちょっとね、つらつらと言っていけたらと思うんですけど。だからじゃあ自分もじゃあちょっともう一作品すると、その思い出っていうことで言ったら、去年多分過去一位オインクゲームズのゲームを遊んでるんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、それまでそんなに何だろう、意識的に遊んでなかったんですけど、たまたま夏に何ていうかな、東京で好きなアーティストのコンサートがあって、
はい、
そこに行ったんですよ。
はい、はい、
そしたらちょうどその時にオインク展が東京でやってたんです。
あ、
オインクさんが10周年、はいはい、15周年、15周年かの記念のなんかオインク展っていうのをやっていて、
うん、
そこの展示もどうせなら行こうと思って行ってみたんですね。
はいはい。
うん、そしたらなんか思いのほかなんかちょっと感銘を受けたというか、面白くて、オインク展が、そうそう、なんかどういうマインドでやってますみたいなこととか、 どうやって作ってますみたいなやつが結構楽しくて、で、そこをきっかけに、なんだろうな、急に遊び始めたみたいな、あって、で、多分去年8作品ぐらい遊んでて、うち多分5作品はもう去年、もう下半期で買い揃えて遊んだみたいな、
そんなに
ぐらい、うん、まあ遊んではいて、ただその中で、まあ、すごくこう、インパクトあった作品、まあ、どれもあるんですけど、
はい、
まあ、スタートアップスっていうゲームと、
はいはい、
イカダの5人っていうゲーム
があって、はい、
うん、まあ、そんなの、この2つは、なんかな、特に衝撃的というか、
あ、そうですか、
感じだった。まあ、イカダの5人は、割と新しい方のゲームだと思うんですけど、
そうですね、うんうん、
なんていうのかな、すごくこう、オインクさんがこんなことを考えて作ってますっていうのがオインク店で言っていたものが、
うん、
もうなんか、すごくよくわかるというか、わかりやすく反映されてるゲームだなっていうのが体現されてて、なんていうかな、もうパカッと開いたら、もうすぐ組み立てれて、で、盤面がもうカード並べたらもう、うなばらになっていてとか、
うん。
うん、で、これ、すごくこう、シンプルなんだけども、すごく悩ましいみたいな。
イカダの方には確かバランスゲームです、
ね。バランスゲームです、バランスゲームです。うん。ただなんかその、ね、オインクさん、割とこう盛り上がりをどこで作るかみたいなことをすごく考えてて、うん、そういうことが、ああ、こういうとこで作ってんだな、みたいなのがすごく感じて、あ、はい、ああいうそう、理念をこういうふうにちゃんと落とせるんだ、みたいなところがすごいなって思ったのがイカダの5人だったんですよ。で、その後に、でも、なるほどな、一番こう面白かったのはスタートアップスっていうちょっと昔の方のゲームで、
うん、あのライツっていうゲーム、
あ、そうそうそうそう、あれです、あれです、
リメイクしたやつですね。
そうですね、うん、あれが面白かったな。あれも結局なんか、うん、株式を買うみたいな、株ゲームみたいな扱いなんですけど、うん、カードをなんか本当に1枚捨てて1枚引くみたいのをひたすらやっていくみたいな。
うん、
ほんで最終的に、その、それぞれの株を一番多い人が利益を得ますみたいな。
うん、
多分そんなようなゲームではあるんですが、
はい、
うん、すごくシンプルなんだけども、なんかね、独占禁止法みたいなのが地味にあるんですよ。なんか、一番多く持ってるとそのカードをなんかこう引けないんだとか、なんか、ちょっと細かそういうルールが1個あるんですけど、
ああ、マーケットとドッキンチップの
調整
が加わっていますという。
そうそう。で、ささやかな、そう、要は1番だと同じ会社のカードが共通のバカは取れませんみたいな、要はそれぐらいのなんかこう、アクセントはあるんですが、なんかそれがめちゃくちゃ効いてて、
うん、
うん、で。それでなんかこう、ね、すごく、ゲームがね、面白くなってるっていうのが、はい、新鮮で、
うん、
ちょうどキャンプかなんかに行った時に、あれ、6人、うん、5人か、ぐらいでやったのがすごくこう、思い出に残っている。
7人までできるんですね。
そう、結構人数の幅も多くて、うん、
はい、
うん。
7人ってあんまりないですからね。
あんまないっすよね。そうそうそうそう。まあ、そのキャンプでやったみたいなのも多分合わせて多分なんかすごくこう思い出になってるんでしょうけど、
はい、
うん、でも本当に去年遊んだオインクさんの中で面白いっていう中では個人的にはそのスタートアップスがすごく良かったですわ。
ああ、なるほど、
うん、
そう、オインクもね、だいぶ追いかけてないんですよね。その
いやいや、わかりますよ、うん、
もう なんでしょうね、カードを裏返す、なんだっけな、タイトルちょっと忘れしましたけど、なんだっけな、あの、ポケモンとかで出てるんですけど、
うんうん、
ナ
インタイル？カード
、ナインタイルですね。
はいはいはいはい。
で、とかの、ナインタイルなんかもちょっと難しい版っていうんですかね。
ああ、パニック。
大体パニックですか。
はいはいはいはい。あるある。
ぐらいからちょっと追っかけてないですね。
うんうんうん。いや、どちらかというと、うちも買って遊んだのって、キッズゲームなんですよ。
うん。
うん。いや、子供と遊ぶのに、すごくいいなっていうところで買い足したものが結構多いんですけど、 いやでもそのキッズゲームもなんていうのかな、練られてるなっていうのが遊んでるとやっぱすごく見え隠れして、
うん、
うん、特にあのヒュードロドロップみたいなゲームとか、はい、テキパキモギモギみたいなゲームはあれ多分子供と遊ぶゲームなんですけど、どちらかというと子供とも遊べるというか、うん、すごいあのいいですよ、ハンデの付け方の。
あ、これもオインクなんですね。
オインクです。
ああ、
あのマシウさんっていう人が作っていて、うん、なんか割と最近なんかあれなんじゃないかな、キッズゲーム界隈で、うん、なんかすごく面白い作品作り続けていて、このオインクさんとの作品以外でも、
はいはい、
うん、でこの作品もすごく良かった。イカダの5人もその方絡んでるんですけど、
うん、そうなんです
か、うん、そうなので、ちょっとまあ親子で遊ぶみたいなところでも割とこういいゲーム作ってらっしゃるので、
うん、
うん、なんか改めてなんていうかな、オインクブームの1年だったなって改めて思ってますわ、うん、
なるほど。そうですね、まあ自分の、まあ、2個目を出すとしたらですね、うん、ブラックフォレストですね。
ああ、はいはい。宇部さんのやつでしたっけ。はいはい。
グラスロードの、うん、まあ、あれはグラスロードは実は簡単な、まあ、簡略化されていて、簡略化してなかったらこうなってるんだよっていう。
あ、そういう立ち位置なんですね。
そういう立ち位置の、まあ、ゲームなんですけど、
うん、
確か、その、一昨年のその、クリスマスあたりに出たんですよね。
うんうん、
で僕それぐらいのタイミングですんごい風邪ひいて、とてもじゃないけど遊べないぞってなって、
うんうん、
で年明けて1月3日頃に遊んでるんです、家で、で、その時まだ体調悪くて、
うん、
で、なんか、いや年明け一発目遊んだんですけど、
うん、
なんかいまいち入り込めてなくて、
うんうん、
自分でインストしたんだけど、入り込めてなくて、一発目ちょっと、しくじったかなっていう
気持ちもある。その後リプレイはされたんですか。
そうですね、オープン会とかで遊んだり、もう一回家庭で遊んだりとかしましたね、
ちょっと飲み込めてた。
そうで、結局、その頃にオープン会に行って遊んだ時にはもう、インストできる人がまだいなかったので、自分がインストしたのは覚えてるんですけど、でそっから、まあ、遊んで、ああなるほど、こんな感じでこんな感じでなってたんですけど、まあまあ、その後遊んでないあたり、そういうことだったのかなって。
そうなのかな。ね、そっかそっか。
周りでも遊んでないし、
うんうん、
でこの間やっとそのこの企画のテーマをもらってからやっと一回、
うん、
ブラックフォレスト遊んでる人見て、
うん、
ちょっとホッとしたっていう。
いやなんか。イカラジっていうボードゲームラジオがあって、ポッドキャストというか、そこのおけいさんって方が、でも去年遊んだ中で一番印象に残ってるというか面白かったのブラックオレスだって言ってましたよ。
あ、そうですか。
うん。で、ああ、そうな、面白いんだと思って聞いとったんですけど、
はい、
ここでもやっぱ名前が上がるということは、やっぱ分かる人には分かる作品なのかなと思って聞いてましたわ。
ああ、そうですか、
ね。うん、
まあそうですね、で、まあ、なんでしょうね、まあ、やっぱグラスロードと似てはいるんだけど、
うん、
なんだろうな、なんかこう、まあ、その、なんていうか、手が足りない、手が足りないってやってる感じはすごいあって、
うん
うん、まあ、遊んだら面白いんだろうなっていう感じはしますね。遊んだら、そう。結局なんていうか、グラスロードで出てきた学箱システムを使ってるゲームっていうのが、
うん、
あんまりないの、
うんうんうんうん、
そういう意味ではなんていうか、 真新しく感じる。
なるほどね。
部分はありますね。
どうなんですか、そこはこう、まあその上でグラスロードでいいかなになるのか、やっぱグラスロードとはまた違うし、これはこれでありだなな感じなんですか。
あのそうですね、グラスロードと、うん、まあ比較するとなると、なんていうんですかね、その、あの出しやすさっていうんですか、
ね、うんうんうん、
はグラスロードの方はやっぱり出しやすいですね。
はいはい、重さも単純に違うんですよね、多分ゲームのなんていうかプレイ感というか。
それは意外と、なんていうか、時間はブラックフォレストの方がかかってるんですけど、ただそれ同時処理じゃないからっていうだけであって、あくまで手番の処理だからっていうだけであって、
はいはい、
やっぱりその単純にグラスロードをちょっと複雑にしたのが、うん、あのブラックフォレストなのかなっていう感じはしましたね。で、そうですね、まあ、まあ、なんていうか、すごく、まあ、身も蓋もない感じで言っちゃうと、結局はグラスロードやってるのと変わんないんじゃない
の
みたいなこと言われたら、
うん、
まあ、そういうところもあるよねっていう感じです。
ああ、そうか、そうか。なるほどな。
建物の、なんか、上のゲームって、拡張で建物の出たりとか、なんか追加でこう、職業カードが出たりとかしますけど、そういうのがあってくれたらいいなと思いますね。
そうね。
で、今なんかこう建物の選択肢がかなりこうガッチガチになっている。
ああそうなんだ。
そういう意味ではグラスロードの方がこうランダム性は高いですね。
それは今後の拡張に期待という感じなんですか。
まあ拡張、まあまあ、出たら欲しいけど、
うん、
あんた1年で何回遊んだのって言われたらちょっと答えに窮します、
ね、悲しい。そうか。なるほどね。
なるのはまあなるのはなるんだろうなという気はしますね。
そっかそっか、うん、
でも拡張ってね、出た時に買わないとないんですよね。
そうな、欲しくなくても買わないんですよね。えらいプレミアになったりとかね。
そうですね、
うん、
この間なんだっけな、オーディンを遊んだんですけど、やっぱりその後になってからハマった人が、このミニ拡張買おうと思っても世の中に売ってないんだっていうこと言ってて、
うん、
あ、そうなんだってなりましたね、やっぱ。
あれでもなんか、あ、違うんか、なんかビッグボックスじゃないけど、拡張と一緒になりましたみたいな、
あ、今の
新版みたいなの出ませんでしたっけ。
はずですね。
ねえ、
なんかそのミニ拡張も何種類か出てるので、
入ってないものもあるからか、
入ってないものもあるはずです、ね、
なるほどなるほど。
そういうのが全部入ってるっていう意味では、あのミニ拡張をちゃんと追わないといけないっていうのがありますね。
なるほど。
あんなになんか投げ売られてたのになと思
って。そっか、なるほど、分かりました。
はい、
うん、ただじゃあ自分もなんかもう一作ぐらい出すとしたら、
はい、
そうだな、悩ましいとこだけどな、まあ後半かな、こう下半期とかですごく印象に残ってるゲームを一個挙げるとしたら、マラカイボの海賊たちっていうゲーム、
あー、はいはい、
うんうんうん、ですかね。なんかそのマラカイボっていう元々のゲームがあって、そう、それから派生したちょっとその中量級版みたいな、
あ、別物なんだ、
立ち位置のゲームらしいです。
はい、
うん、マラカイボ僕やったことないんですよ、大元のやつを。
はい、
はい、うん、一世さんとかすごい好きだったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、確か僕一世さんのインストでマラカイボ遊ん
でね、うんうんうんうん、そっちはちょっと未経験なんですが、まあその結構マラカイボ自体が結構なんていうかな、重いというか複雑だみたいなイメージがあって、ちょっと自分じゃこうね、処理しきれないんじゃないかなって思ってちょっと敬遠してたんですけど、
はい、
うん、そっちのこう海賊たちの方は割と中量級にこうなんかダウンサイズされてるみたいな話を聞いて、これならいけるかもと思って、
はいはい、
うん、10Days さんのセールかなんかで購入したんですよ。
はいはい、
うん、さあでもやっぱ結構やっぱ面白くて、うん、まだ2 2人3人でもういろいろ遊んで、人数変わっても結構なんていうかな、どちらでも面白いというか。
そう
なん、うん、大元がちょっと分からんですけど、結局なんていうかな、スゴロク、もう自分の手番に、そう、1から3歩進むか進まないかみたいな、ひたすらそれを進みながらマラカイブに突き進んでいくみたいな、
うん、
そんなゲームになっていて、でもちゃんとその中で、なんていうかな、クルーが集まっていくんだとか、あの、
船が豪華になっていくとか、そういう要素があった
気がする。そうそう、船をいるんだとか、で、海賊が、ね、あのテーマだから、そう、自分の拠点のなんかこう、島を作ってみたりとか、あの金とか真珠をこう見つからないように地面に掘って埋めてみたりとか、そうすると消費進展が上がりますみたいな、うん、なんかそういうちょっとこう海賊っぽい仕草みたいなものとかも、なんかそうフレーバー的にそうすごく楽しくて、
あのベラボーにカードが出てくる、
あ、出てきます、出てきます。だカードゲームですよね、なんかね。
まあ、あの、うん、作者があのプフィスター、
はいはいはいはいはい、グレートウエスタントレイルとかですもんね。うん、
あのまあブルームサービスとか、
はいはい、
あのブーンレイクもそうですよね。
そうですね。うん、
だからまあその系譜なのかなと思
う。うんうんうんうん。
あ、モンバサもか。はい。
そうだから、あんまりそうか、その彼の作品を触れてきて中でなんか全体的にどれもなんか重いのかなみたいなところであれだったんで、うん、でもやっぱ遊んでみるとやっぱ上手ですよね。なんていうか勝ち筋が結構豊富に用意されていて、
うん、
なんか自分の海賊船をアップグレードできるんですよ。
あ、
そうそう、それでこう差をつけてったりするんですけど、それがこうなんかこっちも選べる、こっちも選べるみたいな、あなたどれで行くみたいな、ちょっと委ねられてる感じが、そうそう、すごく、なんていうかな、手探り感がすごい楽しかったなっていうか、うん。
まあでも、あんまなんか、定石とかはなさそうな感じがしました
よね。そうね、定石というよりは、もうなんか、流れを読むというか、うん、感じでしたね。あと、まあ、ソロでも結構面白くて、うん、テンポよく進むというか、うん、そうそう、それも含めて、なんか、下半期はこればっかやってたな、みたいな、うんうん、感じでしたね。
はいはい。マラカイブの海賊たちの方ですね。
海賊たちの方。
はい。
うん。いや、どうなんですかね。本当は、グレートウェスタントレイとか、すごく興味あるし、やってみたいんですけどね。なかなか、そう、今のこの30分のゲームを捻出するのが大変なこの中で、絶対家で回んないだろうなと思うと触れないというか、そうそう。
持ってはいらっしゃるんです
か？いや、持ってない、持ってない。
持ってないんです、
ね、ええー。今、ね、なんか、時々セールとかでもポンと出てくるから、これ買わないと絶対いつか手に入らなくなるやつだなとか思いながら見てはいるんですけど。
ああ、まあまあ。
うん、
そうですね、まあ、グレートウェスタントレイルはね、まあ、いろいろ出てますからね。
あ、
それこそ独立拡張のニュージーランドとか、
そうそうそうそう、
出てますからね。
そうなんですよ。
それでも、まあ、あと簡易版のエルパソとか、これダンス、あのもうプフィスタの、もうまさマラカイボでまさにやったパターンの、
はいはいはいはい、
グレートウエスタントレイルをダウンサイジングしましたよみたいな、
もうあるのか。それだったらいけるのかな。
わあ、なんかでも簡略化されてるとは聞いてます。はい。
いや、だとするとなんか一回それはやってみてもいいのかもしれんですね。
うん、
あれは好きですよ。あのアイルオブスカイとか。
あ、そうか。あれもプフィッサー。
そう、あれはすごく好きで拡張もすごく集めてます。う
ん、はいはいはい。
じゃあちょっとエルパソも注目してみますわ。
エルパソ、うん、そうですね。あのなんていうか。本当に、まあ、簡略化されているっていう感じのものになっているはずなんで、ね、
分かりました。了解ですわ、はい、あと塩さんどうですか、まだありますか？
そうですね、非常に悩んだんですけど、まあ、残りの1個についてはですね、とりあえず、うん、そうですね、ビヨンドブレッド、
おお、はいはいはい、
まあ、2人用のね、あのゲームなんですけども、うんうん、まあ、あのカードをドラフトしていく作業があったりとかして、まあ、カードをどこに刺す、あの どう刺すかによってあのカードの意味が変わってくるよっていう、 あのお題として出すのか資源としてもらうのか能力強化として差し込むのか、
はいはい、
みたいな感じですね。
うんうんうんうん、
で、それでまあ、その資源も溢れたら相手に渡さなきゃいけないんですよ。
うんうん、
よくあるボードゲームってこう資源は取り放題じゃないですかね。だけど倉庫から溢れたらもうそれは相手に渡さなきゃいけないっていうので、
なるほど、
だから資源をもう実質はみ出しちゃダメだよって言ってるんです、
ね、そっかそっか。じゃあ結構そこの管理をどうするかみたいなのが悩ましそうですね。
でこれは結局なんで印象に残ったかっていうと、なんかその2人ゲームを繰り返し遊ぼうみたいな時期があって、で確か、とっかかりだったか、アンギャルドとか、それこそアンギャルドとか、
うん、
セブンワンダーデュエルとか、そういうのをこう繰り返し遊んでた時期があって、
うん、
で、その中で、こう、ビー&ブレッドはこう、割と最初の方に繰り返し遊んでた、うん、やっぱうまくいかなくて、
うん、
なかなかしんどいんですよ、お題の達成が。
ああ、そうなんだ。
ビア&ブレッドっていうぐらいだからビールかパンを作るんですけど、
うん、
ビールとパンの点数のうち少ない方があなたの点数ですよっていうゲームなんですよ。
なんか
どっちも作んなきゃいけない。
クリツヤとかが時々やるやつ。
そうです
ね。クリツヤ
が出してくるやつ
なんですけど。
なるほど。はいはい、もうやっぱうまくいかなくて、
辛いやつやな。
慣れてないからだろうっていうことで。繰り返し遊んだ覚えがあります、
ね。はいはい。
慣れたらもっと点数出るって。
出ました？点数。
で、あんま変わんなかった気
がする。ああ、じゃあやっぱそこは悩み続けるポイントなんですね、きっとね。
あんまりなんか、結局うまくいかないねみたいな。
なるほどね。
ね。
でもまあ、その苦しさも含めて、ある意味リアルなのかもしれないですね。
ビアンドブレッドもね、なかなか遊んでるの見ないんでね。
いや、なんかでも根強い人気があるんじゃないですか。なんか、流通してないわけじゃないけど、例えば駿河屋とか見てもプレネですもん。
ああ、そうなんです
か。そう、だから、うん、人気があるんだと思う。なんていうか、根強い人気が、
うん。
なかなか買ったら手放さないみたいなところがある作品なんですね、きっとこれ。
あ、そうですね。あんまりこれを手放してる人は見たことない、
ね。ねえ、そうそうそうそう。そっか、まだやったことないんだよな。
お持ちですか？ビア
の持ってない、持ってないです。
あ、持ってないですか？
でもね、ほら、それこそエッセンとかでこれが出たときに、ほら、はい、こんなドストレートなビア&ブレッドみたいな、ザ・ユーロみたいな、こんな王道を出すのすごいなみたいな感じで、ちょっとね、やっぱ目が行きましたよね、テーマ的に。
テーマのね、乗、うん、せ方がすごくいいなと思いました、
ね。直球ですよね、米と味噌汁みたいなタイトルですよ、これ。
本当にそんな。
ね、
米か酒みたいな。
そうそうそうそうそうそう。いやいや、いいですね。それでこうゲームもなんかこう、ちょっと苦しい感じで面白いなら、すごくいいですね。
そうですね。あれはかなり悩ましかったですね。うん、
そっかそっか。
はい。
なるほど。じゃあ、ビアンドブレッドですね。なるほど。
はい。
いました。そしたら、あとまあ、こっからはもう、ざっくばらんにというか、
そうですね。
ちょっと、うん、はい、他にちょっと言い切れなかったものも含めて話せたらなと思うんですが、
はい。
どうですか、まだあります？
そうですね、グレートウエスタントレイルも、うんうん、家庭ではやっぱ複数回遊んでて、
おお、すごい、
うん、なんでしょうね、その自分がニュージーランドを持ってるので、
うんうん、
最終的にはニュージーランドやりたいんですよ。
ええ、
でもニュージーランドやるにあたって基本を知らないと説明が大変だなと思って。
ニュージーランドは拡張ですか？それ独立拡張？
独立拡張。
ああ、じゃあそれ単独でもできなくはないけどっていう感じ。
だけでも大丈夫なんですけど、まあ、すごく雑に言うと、うん、もう元のグレートウェスタントレイルに北部拡張っていうのがあるんですけど、それをぶっ込んだ状態。
へえ。
だよっていうのが、まあ、あるボードゲーマーから言われたんですけど。
はいはいはい。
うん。ということはもうのっけから拡張が入った状態。
なるほどね。
なゲームなので、
うんうん、ちょっとじゃあ説明する要素とかが増えるわけですね。
かなり増える
ので、
グレートウェスタントレイル5を理解してからやった方がいいなっていう、
うん、言語があるんだ。なるほど。
そう
そうか、そうか。
そう、今でも忘れないのは、本当にこのゲーム今2版じゃないですか。
ええー。
初版が出た時に遊ばせてもらったんですけど、
うん、
その本当に何ていうかグレートウェスタントレイルが半島で世の中に日本語版じゃなくて外国語版が出た時に遊ばせてもらったところなんで、うん、
ええ、
そのインストしてくれた人がもうなんか本当に汗ダクダクになりながら普段そんな汗かく人じゃないのに汗ダクダクになりながら説明
してくれた。大変なんだねきっとね、それね、
その割に僕理解できてなくて全然育たないけどと思いながら、
はいはいはい、そっか。でも そういう作品を作る方なんやろうな。では飲み込めるとすごくね楽しいけど最初がみたいな、うん、ね、自分の知り合いがなんか分レイクをなんか強みでやろうとしたらすごいとんでもない時間かかったみたいな話聞いて今年、うん、そう、あれもフィスターでしたよね。
フィスターです
ね、うん、でもめっちゃ面白かったって言ってましたけど、遊んだ後
も、うん、分レイクはね、あの自分も1回か2回遊んだかな、まあうん、の記憶がありますね。
そっか。まあでもね、ちょっとこうマラカイボの海賊たちが面白かったんでね、またちょっと機会を見てね、また少しプシュター作品は触っていきたいなと思ってますよ、
はい、うん、何気にそういう意味ではプシュター地味に持っていた方なのかもしれないですね。その
うん、
あのもう手放したけどオーマイグッズとか、
あビッグボックス出てましたよね、うん、去年一昨年ぐらいにね。
あれなんていうんですかね、なんかあのあれビッグボックス、
うん、
なんていうか、なん僕も分かんないんですけど、あの僕ビッグボックスじゃない方を持ってたんですよ、
はいはい、
であのなんか海外のドラマみたいな感じで、
うん、
あのこのあとこの資源が出ます、なんかそのカードに入ってもない
うん、
資源の絵が描いてあったりして、
うん、
でこれがこれに進化しますよみたいな、まだ見ぬポケモンが出てきますよみたいな感じで絵が描いてあって、
うんうん、
あきっとこれは拡張で出るんだと思ってたんですよ、
ええ、
でそして拡張出たんですけど、
うん、
その拡張確認しても、うん、出てなくて、
どういうこと
出てないんですよ。
ビッグボックスならそれが保管されてるんですかね。
どうなんですかね、保管されてて欲しいんですけど、でも、なんていうか、ビッグボックス、でもね、そこの拡張された要素だけ出してくれたらいいんですけどね、ビッグボックス買わなきゃいけないのであれば、
はいはいはい、
それもいらないじゃないですかね。
確かに確かに。いや、オーマイグッズ、実は、そのビッグボックスじゃない方を持ってるんですよ。
あ、そうな
の？長らく積んでるんですけど。
はいはいはい。
うん、いつか遊ばなきゃと思ってるんですけどね。なんかマイクラみたいな感じですよね。なんかサプライチェーンというか、
あのコンボですね。
コンボなんだ。
これを使って、ああこれを使ってあれを作ってみたいなのをずっと繰り返す感じの。
はいはいはいはい。
でちょっとあの悲しいこと言うと、あのオーマイグッズってなんていうか、まだなんていうか。さっきのグラスロードじゃないですけど簡略版で、
はいはい、
ニューディールの旅人たちだったのなんだっけな、
まあ反乱わかるよ、ニューディールのなんちゃらみたいなありますよね、なんかありますよそれも、うん、持ってる持ってるけど基本
オーマイグッズの拡張じゃなくて、
あボードゲームみたいな方ですか、
それ
は持ってないな、
エクスパントゥーニューディールっていう名前だった、
はいはい、
エクスペンディショントゥーニューディールだ、
うんうんうん、ありましたね。
これ何かっていうとオーマイグッズにワープレ要素を加えたんですよ。
お
う、うん、でこれがやりたかったんだろうなっていうのを感じました。
おいおいおいおいおいそれがそっか形にならんかったからカードでなんとかねじ込みましたみたいな、
あのなんていうか、
うん、
こっからワープレ要素を抜いワープレとこうボードの要素を抜いたのが本当に簡略版がオーマイグッズなんだろうなっていう感じがして、うん、でもそのエクスパンディションニューディールの説明書にはあの、うん、なんかオーマイグッズの戦争から早何年みたいなことが書いてあって、
あ
一応続きってことになってるんだと思ったんですけど、
なるほどなるほど、
うん、
そうね、
カードの内容ほぼ一緒なんですよ。
へえ、
うん、
なるほどね。
でもボードのやつの方が結構面白いというか、
事故らない感じです、ね、あ、事故りにくくなっている感じです、ね、
そっかそっか、だからなんかちょっとなんか今どきなというか、ちゃんとガードレールがちゃんとついてる感じがあるってことですね。
そう
です、みんなが平等に回りやすいというか。
うん、
なるほどな。そっかそっか。リブランそうね、ちょっとまだ言ってないもので、ちょっとパッと浮かぶものも少し言っていいですか。
はい。
自分、言ってない中で言ったら、衝撃受けたので言ったら、あれですね、やっぱトーネードスプラッシュ。
ああ、はいはい。
うん、製品版の方を初めて遊んだんですけど、
はい、
あれすごいですね。すごいなんかそのボートレースを再現してる感じというか、
うん、
うん、ちゃんとこうどの角度で踏み込んでいくかみたいなのが、なんていうかな、すごいよく再現されるというか、膨らんじゃってなんかすごい脱線してコースアウトしそうになるみたいな話とか、うん、
その作者の人はなんかゴルフのゲームかなんか作っておられましたよね。
ああそうだか、作ってたかもしれない、うん、はいはい、うん、あれすごかったなって思いましたね、うん、あとあれか、あのスレイザースパイア、
ああはいはい、はい、
うん、あれキックというか、あのケンビルさんのキックスターターの最初やってたんですけど、
はい、
うん、あれをようやく今年遊んだ、去年か遊んだんですけど、僕なんかどんなゲームかも知らなくて、
あ、元の
ゲームを、でなんかすごい盛り上がってし、やってみようかなぐらいな感じで、そのキックスターター募集してる期間中に初めてそのゲームをスマホ版ダウンロードして遊んだんですよ、
はい、
そしてめちゃくちゃ面白くて、
あ、
うん、でわーでずっとやってながらキックもしてて現物が届いたみたいな感じだったんですけど、はい、ボードゲーム版もやっぱすごいそれが再現されてて、そのゲームの
なんか、うん、時間泥棒だって言ってる人
が、あ、取られる取られる、
あ、そうなんだ、じゃあいいってことだなと思いながら、
そうそうそう、
元のデジタル知らないしなと思って、
いや、デジタルは本当に時間取られてきますね、
まあ気にはなるんですけど、
ね、うん、まあ、あの そうね、塩さんがなんか好きなジャンルかって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、
うん、まあ、テーマとしてはなんかこうファンタジーっぽい感じですね、
う
ん、
そうそうそうそう、でもなんかちょっとずつやっぱデッキが強くなってって、
うん
うん、で人と協力しながらなんかダンジョンを踏破していくみたいな、
うんうん、ローグライクのゲームでいうとね、無双アビスでしたっけ、
はいはいはい、
はやってるんです
よ、へえ、
やってるとかやってたというか、
なるほどなるほど、
うん、あ、サインですね、
うん、昔ね全然途中で放棄したけどね、風来の試練がとか、
あ、
トルネコがとか、
ね、
なんかちょっとああいうのを若干彷彿させるというか、
そのジャンルなんですよね、
う
ん、
そうそう、そのジャンルです、そのジャンルです、そうそう、いやいや、でもうん、ほんとよくできてて、で今ほら、まあ多分塩さんは多分あんま乗らないやつだけど、
あれです、
ね、ゲームメーカーズとかもね、なんか今すごく動いてますよね。
うん、なんかあれどうなんですかね。まあ、あの僕の周りで、あの、うん、ボードゲームギークゲームっていう、うん、あのなボードゲームギークをテーマにしたゲームとか、エッセンをテーマにした、
はいはい、ありましたね、
うん、ボードゲーム買うゲーム、
うん、
が遊ばれてるのを全く見ないんで
ないね、確かにないね
これなんかそのこれ遊ばれるんだろうかと思いながら、
そうだね、
あれ、
いや、うん、そうなのよ、
うん、
まあいいところを言えばきっとあれなんですよ、その結局ほらフロマージュの作者がやってて、で、はい、あのほあれにちょっと通ずるホイールみたいなのを使った、ちょっとこうね、今のちょっと乗ってる感じの作者がね、それをっぽいシステムを使ってやってますみたいなところとね、でおそらく
は
中量級で、しかもインタラクションもほぼないんですよ、だからすごく箱庭的で、だからそこがね、ちょっとこう中量級好きな人には刺さるんでしょうけど、そう、要はすごくギークな人にはちょっとライトで、 でかといってライト層の人にはテーマ的になんというか
ディープすぎる、
ディープで、うん、そうこれはどこに刺さるんだみたいなのを BGG とかでも見ますが、
あなんかなんかもうすでにゲームの内容よりも、うん、なんていうあのキックスターターのあり方みたいなのも話題になっちゃってる
か、そうね、
なんか、なんかね、そのあゲームの内容について全くなんかタイブレイクの条件しか入ってこなくて、
わかる、まあまあ、まあでもその引きは強いですよね。こう BGG のね、こう写真かざしたらそれぞれのレートがパッと出て、誰が一番レートの高いカードを持ってるかみたいな、あのシステムは嫌いじゃないですけどね。
そのルールしか入ってきてないので、あの分からないですよね、内容が、内容が分からないから、
はいはいはいはい、
うん、その、なんていうんですかね、どうなるんだろうなとは思ってます。
そうね、まあまあまあ、成功はもうしているし、見ててもうなんか600人ぐらい、もうキックしているから、
そうですね。
ね、うん、どっかで目にかかるんでしょうねとは思うんだけど、
自分の周りでもいわゆるそのなんかあんまりやっぱ結局なんか新作を遊ぶ機会があんまりないので、
わかる、そうね、買っても回るのかみたいなね、
ないで、その自分がねやっと遊べるかなってなった頃にはもうブームが終わってるみたいなこともあり得るね。
そうだね、ね、いやちょっと葛藤はしてます。値段も値段なだけにね、こう軽々しくこう触れるタイプではないけどね。まあスレイザースパイアがすごく面白いし、ケンビルさんの扱 う、 こうキックスターター系 の、 あのフレームクラフトとか穴も蹴ったりしましたけど、結構頑張ってくれてるから、なんかねちょっとこういいものなんだろうなと思っているんですが、まあまあちょっとね、はい、まあ、スレイザースパイは面白かったので気にはなってますというところで、
あこれ、あ今日、あなるほど、この作者の人2つの、
そう あれですよ、うん、もう作ってます、うん、だから結構ベテランの方 で、 でその方がね、ほら最近そのブロマージュでまた再注目されててみたいなところで、うん、だから全く面白くないみたいなことはないんだろうなと思ってはいるんですけど、
なさそうな気はします、
うん、そうそう、ただまあまあ、おそらく塩さんとかはちょっと物足りないのかもしれないなとは思いますよ。なんか
そうです、ね、
いろんなルールとかレビューの方を見てると、
なんか なんそうですね、なんでしょうね、そのなんかなんかボードゲームを、うん、なんていうか作れますって言われても持ってるしなみたいな。
そうそう、そっちに行っちゃいます。そっか。まあでもほら、作れますよ。さっき名前出したようなゲームたちが、グレートウエスタントレイルとか、ネーションズもあるのかな。
どうなんすかね。
まあありますもんね。ありますもんね。
相当ね、古いですけど。
まあ、確かに確かに。
グレートウエスタントレイルは確かあったんですよ。
ああった、
基本の箱の絵を見た気
がする。あるんだ、はい、
うん、
いや。しかもそれを、あれですよ、そのカードは捨てると資源を生んで、
うん、
手元に残すと製造できるんですよ、
うん。
ほら、グレートウェスタートレイルを作りたい気持ちと、捨てた方が今勝ち筋的にはいいっていう、このジレンマ、ほら、味わえますから。
そうですね、まあ、どうなんですか、まあ同じジレンマロココの仕立て屋で味わったことがありました
ね。そっか、確かに。あ、なるほど。確かに。
なんていうんですかね、そのあれも結局ね、うん、踊らせるか売るか、
ね。そうそうですね、そうですね。確かに確かに。
それがマジョリティになってるっていう。
はいはい。
裏返しでもあるんですけど。
うんうんうん
うん。なんかそういう意味ではなんかこう、なんていうんですかね、なんかこう。あまりこう世の中のこのどんちゃん騒ぎぶりについていけてないですから
ね。うん、まあね、ああいうお祭りがね、こう 好きな人とね、まあまあ、うん、それ以外楽しみをしてる方いますからね、
うん、祭りの日に家にいる感じですね。
そうね、祭りされてるとな、なんか別にその気じゃないけど覗きたくなっちゃうタイプだから、ちょっとね、ちょっと迷ってますわ。まあまだ日はあるのでね、あの、うん、キックスタート終わりまで、
そうですね、まあ、そう、あのね、実際のゲームをエッセンで買うっていうのも実際あったんですよね、エッセン、エッセン。
ああ、ありましたよね、エッセンっていうボードゲームはね。
お金が足りなくなったら ATM に下ろしに行くんですよね。
そうなんだ。あれは確かに、そもそも国内でね、流通してるのを見たことがないというか。
確かね、カフェスピールにあったんじゃなかったかな。
へぇ、
ただちょっと遊ばれてるの見たことがなくて。
まあまあまあまあまあ、
確か棚の上の方にあった気がするんですよ、
ね、
棚の上にあるってことはだいぶ遊ばれてないんですよね。
まあそうね、進んでそれやろうにはならんか
っていうのをちょっと見た上では一回ちょっとステイかなと思ってやります、ね、うん、
なるほどなるほど、
うん、
まあ、ちなみにどうですか、なんかこうね、直近のゲームの話にもなりましたけど、今年はこれやりたいみたいなのあるんですか、こういうゲーム遊んでいきたいとか、ボードゲームに関してこうしたいみたいな。
ああ、そうですね、まあ、今年に関しては、ちょっと真面目な話、罪をなくす
真面目だけど、もうそれが一番正道ですよね、王道ですよ、うん、大事ですよね。
その現にやっぱ積んでるんですよ、
うん、
その何だ、赤の大聖堂とか、
うんうん
うん、あとヤギたちのダンスとかも積んでるんです
よ。ああ、はいはい、
ね、
崩したいですよね。
そういう意味では積んでるなという、うん、そのそれをなんとかしたい、
そうね、痛いね、もう増やすからね、ちょっとこうあるものを回していくのフェーズに行きたいですよね、うんう
ん、そうですね、あのニューヨークスライスピザも一回遊んで、であの和訳シール入ってたんですけど、和訳シールを貼った、この間貼ったんですよ、やっと。
あ、なんかおっしゃってましたね、
やっとこの間貼ったんですよ、
はいはいはい、
あ、遊ばなきゃなと思った
ら、そうやね、
また
なんかね、積みゲーをしっかりなんか回す日とかね、作ってかんなんですよね、意識的にね。
やっぱ、うん、その方が、
うん、
まずはそれなのかなって今思ってはいますね。
はいはいはい、うん。そうね、そうね。
いや、持ってないので言うと、コンコルディアとかでやりたいですね、久しぶりに。
ああ、はいはい。
忘れてるので、
うん、
よくないのが、その、拡張マップとか弱いんですよ。
はいはい。
あの、これが、なんかこれ本体買って拡張マップ買えば、味変して何回でも遊べますよみたいなのに弱くて。
コンコルディアはマップいっぱいありますもんね。
マップいっぱいあるんですよ、
ね。ああ。なんか、塩はマストだとかなんとかとかね。そうそうそうそう、なんかいろいろ聞きますよね。そんな話ね。
そうね、あの、そう、塩はマスト、なんか塩はむしろいらないっていう人もいて。
面白い、分かれてるんだ。
どっちなんだと思いながら、
ね、なんか2人用だったらこのマップがいいとかも出てきますもんね。
ヤフオクで出てきます
よ、ね、そう、出てくる出てくる。
まあ、あとはね、あの電力会社とかね。
あ、
電力会社、電力会社は僕デラックスしか持ってないので、
はいはい、
そういう意味では、デラックス、基本の電力会社はいろんな拡張マップあるじゃないですか。だから、やばいと思うんですけど、デラックスで拡張マップ遊べないですよっていうことに僕は今してるんですけど、遊べますよってなったらやばいんですよね。
今なんか、宇宙のやつ出ません？
ああ、出てますね、
うん。あれは拡張なんですか？あれは独立拡張みたいな。
独立拡張。
ああ、そうなんだ。なるほど、なるほど。
そうそうそう、なんとかね、Steam と上記の時代は乗り切ったんですよ。
はいはいはい。いや、そう、それで言ったらもう、上記の時代なんかね、なんかその、マップいっぱいありますよの中心みたいなとこにいません。それは、ちょっとあれなんですか？ちょっと回避してるんですか？
あれはあの、うん、僕上記の時代は持ってて、うん、であの家で2人用マップ遊んだんですよね。その時になんかこれはなんかいまいちハマらないだろうなっていう空気を感じたので、それで回避した感じです、
はいはい、あ それはなんだろう、遊ぶ 相手がってことですわ。
そうです
ね、いや分かりますよね、そういうのありますよね、うん、
なんかあんまこれ展開しないなと思って、うん、
分かる分かる、
それ以降、うん、あの上記の時代見送れるようになったんですけど、
そうね、やっぱり、
まあ、BGG に、うん、本当になんかいろんな出してるんですよね、
うん、
そうね、
うん、はいはいはい、
そうですね、待ってるので言うと、そうですね、あのディプロマシーのあの新しいやつが出るんですよ。あの日本が出るんですよね。
うん、ってことは何？第二次世界大戦ぐらいまで来る？その手前ぐらいまで行くんか。
第一次大戦より前だのはずです、確か。帝国の時代って名前だったから、確かその前だった
か
なっていう感じですね。うん、だからオーストニュージーランドか。ニュージーランドとか中国とか出ますよ、インドとか。
うわ、その頃の日本とか立ち回り大変そうですね。
ルールブックがあの、うん、全部公開されてるんですけど、英語
で。
ちょっと俺には英訳が無理だと思
って。
しかも日本の流通も、ね、ないんで。
ないのか。
ないので、だからギークストアから買うしかない。
違う、結構新しいんですか？
去年出たはず。
でも、そうやな、今、うん、日本語版が出るかって言ったら、前の旧版は、どこかに日本語版出したんですか？
アバロンヒルが出してて、日本語版は出てないんですよ。
ああ、もともとそれが、うん、そっか、日本語版がなくて。
和訳ないんですよね。
へ、
和訳は、なんか本当にどっかの税理士事務所が出してて。
うん、あ、もうそれはもう有志で、趣味で。
そんなレベルでした。
そうか、またじゃあ、ちょっとね、誰か素敵な方が訳してくれるのを気長に待ちながらですかね。
明らかにルールが違うんで、その。
へ
え。
そっか。いや、でも自分のね、住んでる国が入ってくるとちょっとね、また気持ちが入りますね。
そうですね。まあまあ、7人中1人しか遊べないんです
ね。そっかそっか、日本はね。なるほど、なるほど。ですか。ました。まあまだね、去年もたくさんね、いいゲームと出会ったので、
はい、
今年もね、いろいろ出会いがあるといいですよね、ボードゲーム。はい、ありました。じゃあ、そのところでまたね、こんな感じで、1年続けていき、たいですね、
はい、
コラボラジオも、はい、ということで今年のね1回目のコラボラジオはこんなところで終わっていきますか。
はい、
はい、そしたらどうですかね、なんか一言ずつ言って終わりますか。
はい、そうですね、
うん、じゃあ私から行こうかな。そしたら最近あれですね、子供とマインクラフトをやり始めたら、なんか本当にひたすら時間が溶けていっている。ミヤミヤ系、いや、プレステ3です。
あ、プレステ3、
ね、プレステ3のやつ、うち最新機種がプレステ3なので、
うちもあのテレビとしてプレステ3
ですよね、あのトルネでね、わかる。でもうちはもうこれが現役の最新機種だから、そう、これでメルカリで古いのを買って、
今度コントローラー壊れたら終わるぞと思いながら、
あ、そうそう、あの中華製みたいなののなんかコントローラーを買って使ってますよ、アマゾンで、1500円ぐらいのやつ。
あ、
一応ちゃんと動いてます今のとこ、
はい、
うん、いや、でもね、思ったより面白かったです。なんかあんまやったことなかったんですけど、これ系のゲーム、
はい、
うん、はい、でそんな宮宮家です。
はい、そうですね、最近あの今さらポケモンのあのスカーレットバイオレットのあの DLC 拡張の半分をクリアした仕様でございます。
あんまりほらうちスイッチないからあれですけど、結構
前のやつですか？
今話題になってるやつの1個前のやつです、
ね。ああ、なんか今 Z とか、え Y、
AZ、
AZ みたいな出てますよね。
うん、
はいはい、その1個前のやつだ。
全然いけてなくて、はい、その1個前のやつです、ね。
へ
その DLC 拡張のやつをもうやっと半分クリアしたっていう。
はいはい。そのダウンロードコンテンツは結構あれなんですか？なんかボリュームがあるってことですか？
結構あると思います
ね。すごいな。
自分がどちらかというとそのポケモンのレベルをこう RPG で言うと、
うんうん、
みんなレベルを上げたい人なんですよ。
ああ、いや、いますよ、僕の周りにも。そういう人何人か。
あ、なんなんですかね、そのレギュラーだけ上げるんじゃなくて、うん、みんな上げたいってなる。
そういう徹底的に。
時間がかかるんですよ。
はいはいはいはい。トロフィーとか全部集めるみたいなタイプですか？
もうトロフィーは、うまくないんですけど、なんかその、とにかく、なんか、なんかこう落ちこぼれを作りたくないって
思う。優しい。
みんな同じぐらいのレベルにしてから、ね、なんかこうやっと話を始めましょうみたいな。
はいはいはいはい。そっかそっか。いやでも長く遊べそうな感じですね。
そうですね、
うん。だからうち全然だからポケモンうちの子たちも全然してないけど。ひたすらなんかポケポケだけマイパック毎日毎日ほら無料パックがあるから、
あれはありますね。
そうあれだけうちの子たちが毎日やらせてって言うからずっと続けてますわ。
多分そのデジタルゲームの方のポケモンとかハマったらやばいんじゃないですかね。
好きかもしんないっすね。
ずっと多分育ててる、
うん、いやもうなんかねいよいよ上の子が今年のクリスマスはスイッチ2くれるのかなみたいなことをサンタさんお願いしてるんだみたいな。で去年も頼まれたけどサンタさんスイッチ2持ってこなかったんですよ。
あ、そうだったんですか。
うん、私なんか悪いことしたかなみたいな感じになってていや頑張ってると思うけどなみたいなこと言いながらそのなんかサンタがね分かってないよねみたいなこと一緒に言うのがすごく辛くて。
スイッチ2、うん、今手に入れたらやばいでしょうね。だ
って、いや、そうね。
結局、昔のゲームも遊べるので。
そうなんですか。
ファミコンとか、スーパーファミコンとか、ゲームボーイとか。
その、いわゆるバーチャルコンソールみたいなのが、今もあるんですか？ Wii でそういうのやってたんですけど、あるんだ。
ありますね。
へぇ。
で、2月か3月に、バーチャルボーイのバーチャルコンソールまで出るっていうので。
何の何の？
バーチャルボーイ。
バーチャル、覗くやつ？
覗くやつの。
うわぁ、
あれまで出る。
じゃあ、バーチャルボーイのメガネみたいなの買うってことですか？
買って差し込めば、バーチャルボーイが外れますよ。
いや、もうあれ、だって、持ってる人いなかったけど、周り、なんかその、やってみたかったけどね、すごく。
あと、64とかね。
ああ、64ね。
64のゲームも遊びますよっていう。
007とか来るんかな？
あるんじゃないですか。
めっちゃやってたな。
そのスーファミも結構いろんなゲーム遊べます、ね。まず、めちゃくちゃなんですよ。そのファミコンにマリオ123と USA があるのに、
うん、
スーパーファミコンの方にマリオコレクションが入って
る。いやいや、もう全部全部入ってるやんそれ。
一緒なんです。
そう
結構な大盤振る舞いをしてくれてる。
本当ですね。
だからソフトを買わなくても、
うん、
スイッチを買うだけでそれが、まあ、逆に今スイッチ2じゃなくてスイッチを買うとかね、
うん、でも遊べないゲームがあるんですよね、きっといろいろ。
あんまないはずです、
ね、
あんまりない
と思う。2のゲームは2でしか遊べないですよね。でもそれがあんまないんですかね、もしかして。
ポケモンの最新のやつも、
うん、
元のスイッチ1のバージョンもありますよみたいな。
はい、あれかな、流通が追いついてないからですかね。
あ、どうなんですかね、う
ん。
スイッチ2でしか遊べないのもあったはずですけど。
うん、いや、
僕1しか持ってないですけど、全然、うん、全然遊べます。
あ、本当、
うん、
そうね、なんか1の方がまだニュースしやすいとかなんですかね。
まあ、そうですね、明らかに、まあ、世の中にあるのは
そうですね。そうそうね、そうね。 そうか、まあ、ここまでなんか買わないで粘ってきたらね、2とかちょっとグッと欲しいけどですけどね、うん、最新機種を味わってみたいという、もう最近うち Wii もあって Wii も現役で動いてるんですけど、
Wii を、は
い、もう最近なんかウィーンってなんかすごい変な音ずっとしてるから、もうなんかいつ何か起こるかが分かんなくて、あの Wii も、うん、だからちょっとあの
やっぱね、画像が Wii から一気に、うん、Wii の次から一気に綺麗になってますから
、ね、あ本当、そっか、大丈夫かな、うちの子たち Wii からいきなりスイッチついたらなんか風邪ひかないかな、大
丈夫して
ねえうちメガドラミニと Wii とプレステ3で粘ってるんですよ。
あ、そうなんです
ね。あ、わかりました。ちょっとね、そのポケモンもね、あの、はい、そんだけずっと遊べるようなねゲームがたくさんあるんだとしたらね、うちの子たちもきっと触りたい気持ちもよくわかりましたわ。でした。うん。じゃあまあそんな形でね、今年もまたぼちぼちやっていきましょう。
はい、
はい、ということで皆さんおやすみなさい。またよろしくお願いします。今年も
よろしくお願いします。
はい、おやすみなさい。
はい。